ん、
こんばんは。こんば
んは。安らぎの部屋ミラクルプレイズへようこそ。今日も楽しくオリジナルゴスペル安らぎの歌をお届けしていきたいと思います。本日のパーソナリティはノアテルミと
鈴谷でお届けいたします。
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。7月に入りましてかなり暑い日が続いてますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
溶けそうですね。
そうですよね。最近なんか肌はチリチリ、なんか心は折れそうになるぐらいちょっと暑いですけど。
そうですね、暑い中でも安らぎの歌を熱くお届けしていきたいと思います。
はい、今日も熱くお届けしていきたいと思います。
よろしくお願いします。はい、
ではまず最初にお届けするのはこの曲、熱い沖縄を思い出すようなこの曲、作詞作曲ダビデ前田さん、叫べ天地よ。どうぞ。始まりましたミラクルプレイズ。7月といえば白馬キャンプ。
イエイ
イエイ、行くぞ。
お、
はい。そして、
7月下旬には安らぎの歌12週のベスト版が発売されるんですよね。
はい、
楽
しみにしてます。
なんかいろんなアレンジとかがあって、すごく毎年このベスト版楽しみにしてるんですけども、
はい、
今日はそんな去年の11週ベスト版からセレクトしてお届けしていきたいと思います。
はい、そうですね。11週もたくさんいい曲がありますよね。
そうですよね。
はい、しかも同じ曲でもアレンジによって違いますしね。
で、歌ってる人もね、面白いですよね。
そうですよね。意外な一面も見れて、
そうそうそう、
なんかこの曲合うよねとかあって、いつも楽しみにしてます。そしてアレンジのね、良さもあるから、うん、アレンジ能力が私も与えられるようにって思わされます。
はい、
はい。それではここでまた11週より作詞作曲藤野翔子さん、わしのように、どうぞ。
立ち上がる力を 与えてくれた永遠に変わらないあなたの愛、この手に握りしめて I love to you。
そういえばテルミンは先日ホタル見に行ったんですよね。
はい、そうなんです、ホタルを見に行っちゃいました。なんかあの教会の社会人会女子会っていうのを開催しまして、あのみんなでワイワイ言いながらホタルを見に行ってきました。で、まあ都会、あ、でみんなが集まりやすいところっていうことで、まあ都内白金高輪っていうところに行ったんですが、山形からホタルがやってくるっていうそんなイベントに参加してきました。で、あのまあ、イメージ的にはこうホタルを放ってこうその中を歩くみたいなことをちょっとイメージしてたんですけど、ちょっとホタルはテントの中にいて、私たちがその暗いテントの中に入って、まあ、1、2分しか見れない感じなんですけど、それでもあのホタルがピカピカ光ってるのは見れて、あのちょっと涼やかな気持ちにはなりました。
ホタルこうなんか捕まえられたりするんですか？
いや、それがちゃんと網の中に入っててですね、触れもしないんですけど、うん、触れちゃいけませんみたいな感じでちょっとなんか若干残念な感じが、ちょっと不自然な感じがあったんですけど、でもまあ光はすごいやっぱ綺麗だなって思って、あと初めて見た人もいたようで、あのそういう人たちがちょっと感動しているのがこっちもなんか嬉しかったです。
良かったですね、はい、楽しそうですね、
はい、でもぜひ次回は自然の中に、
そうですよね、
はい、田舎にちょっとホタルを見に行きたいなと、ね、やっぱり思っちゃいました。
そうですね、
はい、
はい
はい、ちなみにホタルはあの北海道にいるんですか？
ホタル北海道では見たことないですね。
あ、そうなんだ。北海道の人は見たことないってこと？
あ、そうかもしれないですね。私は東北に住んでた時に何回か見に行ったことありますけど。
そっかそっか、じゃあ綺麗なホタルを見たことはあくちゃんある？
ありますね、暗闇に。
いいよね、
うん、うようよしている感じが。
ちょっとテンション上がるよね。
ね、
上がらない？
いや、なんか初めて見た時はやっぱ感動でしたよね、
うん、
それではここで一曲お聴きください。作詞作曲淵野翔子さん、変わらないもの、どうぞ。面白い失敗談があるそうで。
はい、まあ人生いろいろありますまあ失敗なんてまさか私の人生あるんですけど、この間ちょっと初体験をしました。
お、
それはあの通勤中に靴を落とすという、はい、あのよくあのホームと電車の間になんか物を落とすの注意みたいな感じですけど、うん、私本当に落としてしまって。
何を落としたんですか？
靴がなんかポロって脱げてあの落としてしまって、しかもそれ別に降りる駅でも何でもなくて
なんであ
の人に押し出されて一回降りなきゃと思ったらなんか靴だけ落ちて、で私なんかホームに降り立ったけど靴ないからその電車にもう一回戻れないみたいな感じになって、あ、どうしようとか思って電車見送って ちょっと駅員さん駅員さんって感じて声かけたらすごい笑顔で分かりましたみたいな感じですぐあのなんかマジックハンドみたいなやつを持ってきてくれて、電車も止めることなく撮ってくれて、でしかも私靴下ごと落としててなんかこのリボンみたいなの持ってるんですかとか言われて、いやそれ靴下ですけどと思ったけど、そうですって言って撮ってもらって、靴下履いて靴履いてもう一回電車に乗ったんです、うん、でこれで、あ今日新しい体験したのとか思って、これもう一回やったらアホやなと思ってて、想像してたらなんと次の乗り換えの駅浜松町で、さっきは四ツ谷だったんですけど浜松町で降りる時になんか靴が吸い込まれていきましてあ、アゲインみたいな感じになって、また駅員さんを呼んで、まあ、違う駅でよかったですよね。それで拾ってもらって、その時も靴下も落としたんですけどでもちゃんとそれも電車も止めず会社になんと間に合いまして、
お、
はい、ちょっとでも自分笑えるかもってすごい思いました
それは笑えるかも、
はい、ちょっと自分が自分に笑いを提供してどう何してんだっていう話ですけど、まあ、ちょっと朝から笑いました。
テルミンですからね、
はい、ちょっとおもろかったです、
はい
はい、皆さんご注意を
皆さん注意してください、はい、では、では次の曲、作詞作曲淵尾翔子さん、エティジョイスインザロード、どうぞ。
ここいらで恒例になってまいりました、あっこちゃんの映画紹介コーナー、今日の一本では、あっこちゃん今日もおすすめの映画を紹介してください。
はい、今日ご紹介する映画は日本では2011年公開の黄色い星の子供たちをご紹介したいと思います。
はい、
1942年ナチス占領下のパリ、ユダヤ人は胸に黄色い星をつけるように義務付けられ、公園や映画館や遊園地への立ち入りが禁じられていました。それでも11歳のジョーと家族、隣人たちはささやかな暮らしがいつまでも続くと信じていました。同年7月16日、フランス警察によるユダヤ人一斉検挙が始まり、およそ1万3000人もの人々が、冬季教林場、フランス語でベルディブへと送られてしまいます。その後、ユダヤ人の収容所に送られたジョーをはじめとするユダヤ人の子供たちに過酷な運命が待ち受けていました。この映画は1942年フランス政府によって行われたユダヤ人一斉検挙ベルディブ事件を過酷な運命に翻弄された子供たちの視点から描いた真実の物語になっています。フランス国内では長年タブーとされてきた同事件の全貌を、一斉占拠された子どもたちの中で生き残った数少ない人物の証言などをもとに、元ジャーナリストのローズ・ボッシュ監督があぶり出しました。キャストには、祖母がアウシュビッツに強制収容されてたというオーケストラのメラニー・ロラン、フランスを代表する名優ジャン・レノなどが出ています。実はこの映画ですね、 実はこの映画公開された時に、フランスのこの一斉検挙のテーマにした映画が何本か立て続けに公開されてまして、フランス人が悪くないというか、フランス人はユダヤ人に同情してますよ的な映画だったんですね。
今もユダヤ人フランスにいっぱいいるんですかね。
いるんじゃないですかね。
そうですよね、結構、でもそんな歴史があったとは。
そうなんですよ。なので、1995年までフランスはこの事実を認めてなかったんで、
最近、1995年って割と
最近で、最近フランス政府が認めて、そのフランスのそのユダヤ人一斉検挙の事件の映画が何本か最近できてきたっていう背景があります。
あ、そうなんですか。
はい、
ぜひ見てみたいと思います。
はい、今日は黄色い星の子供たちをご紹介いたしました。
はい、
ぜひ見てください。
はい、ぜひ皆さん見てみましょう。それでは最後にこの1曲、作詞作曲淵野翔子さん、大雨を降らせ、どうぞ。
主よあなたに向かい、喜びの声を上げ、歌います。主が来られる道を備えよう、賛美とか感謝を持って、この地に大きなことが始まる、すべての民が声合わせ、
ミラクルプレイズをお楽しみいただけましたでしょうか。今日はお別れの時間ですが、次回も素敵な曲とともにお届けしていきたいと思います。お楽しみに。
次は白馬ですかね。
そうですね、次は白馬ぐらいですか、ね、
白馬直前スペシャルぐらいですかね。
そうですね、じゃあまた白馬の話とかも
盛りだくさんで
しちゃいますか。
次回もしちゃいましょう。
はい、また面白い話がありますよ
この次までいろいろ蓄えておいてください。
はい、もう蓄えております。
まだあるんだ。
はい、
はい、楽しみにしております。
はい、
このラジオのご意見ご感想は安らげの部屋ホームページからメールで送れますので、ぜひお送りくださいませ。お待ちしております。
それでは皆さん、またお会いしましょう。
明日のパーソナリティはナベイユの皆さんです。どうぞ明日もお聞きください。
さようなら。